こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。加藤直武、現代倫理学入門は功利主義、カント倫理学、正義論、生命倫理、環境倫理といった現代倫理学の論点を日常的で切迫した問いからたどる入門書である。講談社学術文庫版は1997年間全15章で構成され、放送大学教材を基礎としている。人を助けるための嘘、多数を救うための少数の犠牲、限られた医療資源の配分などを入り口に、何を根拠に行為を許容禁止できるのかを検討する。著者の目的は唯一の正解を授けることではなく、直感的な善悪判断に含まれる前提を分解し、対立する原理とその帰結を見える形にすることにある。専門用語や学説誌の細部を前面に出すより、読者が議論そのものに参加できる構成を選んでいる点が特徴である。個人の自由、他者への危害、社会的公正、将来世代、科学技術の規制までを一つの倫理的視野に収めようとする。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、具体的ジレンマを通じて直感を論点へ変える。本書の方法上の核は、抽象的な理論の定義から始めるのではなく、人を助けるためなら嘘は許されるか、10人を救うために1人を殺してよいか、といった問いを置くことにある。こうした設問は誰もが即座に何らかの答えを抱きやすい一方、その答えを支える理由を問われると簡単には説明できない。例えば、嘘を禁じる原則を重視すれば例外をどう扱うかが問題となり、究明という結果を重視すれば少数者を手段として扱うことの限界が問われる。本書はこの衝突を単なる意見対立として終わらせず、行為の種類、予見される結果、当事者の権利、判断する制度といった要素へ分けて考えさせる。倫理学は難問を即座に解消する技術ではなく、何が本当の争点かを明確にする作業だという位置づけがここに現れている。読者は結論への賛否だけでなく、自分の結論が何を犠牲にし、どこまで一般化できるのかを検討する姿勢を学ぶ。次に、功利主義の幸福計算が示す有用性と危うさ。本書では行為の正しさを、関係する人々の幸福や苦痛への影響から考える功利主義が重要な軸となる。どうすれば幸福の計算ができるかという章題が示す通り、最大多数の最大幸福という標語を受け入れるだけでは判断は終わらない。幸福の量や質は比較できるのか、誰の利益を同じ重みで数えるのか、短期的な利益と長期的な損失をどう扱うのか、といった難題が残るからである。限られた特効薬を誰に配分するかという状況では、救える人数だけでなく、患者の状態、治療の見込み、配分基準の公平さが問題になる。本書が扱う功利主義の価値は、結果を見ずに原則だけを唱えることへの警戒を促す点にある。しかし同時に、数値化しにくい尊厳、権利、少数者の保護まで単純な集計に還元してよいかという限界も浮かび上がる。功利主義は完成した回答としてではなく、判断に必要な結果、責任を可視化する枠組みとして読まれるべきである。さらに、自由自己決定と他人に迷惑をかけないの境界。他人に迷惑をかけなければ何をしてもよいかという問いは、自由主義的な倫理の強さと曖昧さを同時に示す。本書は、個人が自分の生き方を選ぶ自由を重視しつつ、自由が無制限の放任と同義ではないことを問題化する。まず、他者への直接的な危害と不快感や負担を含む迷惑とを区別しなければならない。さらに、本人だけに害が及ぶように見える選択でも、家族、医療、福祉、社会的信頼との関係を持つ場合がある。他方で、社会的な不快や多数派の道徳感情を理由に個人の選択を過度に規制すれば、少数者の自由は容易に損なわれる。生命倫理における自己決定もこの緊張の中にあり、判断能力を誰がどの基準で認定するのかが避けられない論点となる。本書は、自由を賛美も否定もせず、干渉を正当化できる条件を吟味する。個人の自立を尊重することと、脆弱な立場の人を保護することを同じ問題の両面として考えさせる点に意義がある。そして、正義を分配、救済制度の問題として捉え直す。本書は、倫理を個人の善意や貧困の問題だけに限定しない。正義の原理は純粋な形式で決まるのか、共同の利益で決まるのか、貧しい人を助けるのは豊かな人の義務であるか、正直者が損をすることをどう防ぐかといった章題は、制度の設計が道徳的行為を左右することを示している。困窮者への援助を考える際、同情や慈善だけに委ねれば、支援は偶然の善意と景気に左右される。反対に義務として制度化するなら、負担の公平な分担、支援の対象、個人の責任との関係を定めなければならない。また、正直に振る舞う人だけが不利益を受ける環境では、個々人に徳を求めるだけでは不十分である。リール、監視、報酬、再分配などの仕組みが倫理の実効性に関わる。本書は、正義を固定的な標語としてではなく、自由、平等、共同利益が競合する場で検討すべき原理として扱う。 そのため読者は私的な道徳判断と立法行政など公共的な判断とでは問うべき根拠が異なることを理解できる。最後に未来世代と科学技術へ倫理的責任を拡張する。現在の人間は未来の人間に対して義務を負うのか、科学の発達に限界を定められるのか。本書の後半に置かれたこれらの問いは、現代倫理学が同時代の個人間の関係を超えて、まだ存在しない人々や技術による長期的影響を扱うことを示す。将来世代は現在の意思決定に参加できず、こちらに直接の返礼もできない。それでも環境破壊や資源の浪費が将来の生活条件を狭めるなら、現在の利益だけを基準にする判断には重大な欠陥がある。他方、未来を正確に予測できない以上、どこまでを義務として引き受けるべきかは容易に決まらない。科学技術についても可能であることと実行して良いことの間には隔たりがある。医療や工学の進歩には利益がある一方、リスクの分配、同意のあり方、人間の尊厳や環境への影響が伴う。本書は技術を一律に肯定否定するのでなく、誰が利益を得て誰が危険を負うのか、取り返しのつかない結果をどう評価するのかという倫理的問いを要求する。結論として、本書は倫理学を初めて学ぶ人、社会問題に対して自分の意見はあるが理由を整理しにくい人、生命環境福祉科学技術をめぐる判断を考えたい人に向く、放送大学教材を基礎とするため、倫理学史や概念の網羅を主目的とした概説書というより、問いを連ねながら思考の道具を身につける入門書である。嘘、究明、自由、貧困、世代間責任といった身近で公共的な問題を同じ射程に置くことで、倫理が個人の良い人らしさだけではなく、制度、政策、技術選択に関わる学問であることを理解させる。とりわけ功利主義を有力な軸として結果や利益の考慮を促しつつ、権利、正義、自己決定との衝突も隠さない点に実践的な価値がある。もっとも明快な処方箋を期待する読者には、結論を保留して複数の立場を比較する箇所が物足りなく映ることもある。しかしその非決定性こそが本書の特色である。結論を借りるのではなく、問題の条件、価値の優先順位、判断の副作用を自分で点検するための具体例中心の倫理学への入り口となっている。ご支援いただける場合は加藤直武、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。